我在里面一分钟就30秒左右。その時、我在里面を考え整理しているか。我在里面の前には必ず我在里面を整理しておきましょう。我在里面と思うからその理由があるはずです。理由を考えるときは頭の中で考えるのではなく、一度紙に書き出してみるのがおすすめです。一度紙に書くと思っていることが見えるようになるので、情報を整理しやすくなります。愛情表現がほとんどないから、金銭感覚が広いから、助け合う気持ちが全くないから、満たすような言動が学んできないから、小さなことですぐ怒るから、暴力を振ってるから、こういうふうな浮気をしたから、我在里面をはっきりさせることは我在里面できる準備の一つです。書いているうちに不満を吐き出すような気分になりつつしているでしょう。我在里面できることがないよう理由をはっきりさせておきましょう。理由が複数なら準備をするとさらに見やすくなります。理由がはっきりしていれば我在里面間違いないと確信を持てるため決断もしやすくなります。我在里面を切り出す勇気も出やすくなるでしょう。我在里面の時、恋人から理由を伝えた時もスムーズに答えられます。我在里面を書き出しているうちに今まで気づかなかった自分の価値観に気づくこともあります。自分の新しい一面に気づくか自己分析にも役立ちます。我在里面を紙に書き出して整理する。我在里面に確認しておきたい30のこと。その2、些細な理由が我在里面としていないか。我在里面に我在里面を整理しておくことが必須です。頭の中で考えず一度紙に書き出してみることが大切です。我在里面と考えるぐらいですが、当然広い理由が出されるでしょう。ところが理由の中には少し首を走るものが見つかることも少なくありません。ケチ、食べ方が汚い、口臭が耐えられない、運動が強い、口数が少ない、我在の価値観が違う、虫を壊れる性格だった。冷静になってみると些細な理由で我在を考えていることに気づくこともあります。なぜこんな小さなことで我在を考えていたのだろう。こんなことに悩んでいたなんて自分も器が小さい人間だな。理由と言えることでもない理由が複数が自分が恥ずかしくなることもあるでしょう。もし曖昧な理由に気づけばもちろん考え直した方がいい。こうしたケースがあるからこそあらかじめ我在理由を考えておくことが必要不可欠です。本当に我在話を聞き出すべきか冷静になって考えられます。小さなことで我在ようとしたことに気づけば考え直す。我在前に確認しておきたい30のこと。その3、衝動的に我在ようとしているだけではないか。時として人は衝動的な行動をすることがあります。特に余裕がない状況では冷静さが失われ衝動的な行動も起こりがちです。喧嘩をした勢いで我在話を聞き出してしまう。寂しさに耐えきれなくなり我在メールを送ってしまう。日常の中でも構いやらない恋人と共に言いたくなってしまう。衝動的に我在を言い出そうとしているならちょっと待ってください。衝動的に我在ようだったという話は聞きません。ほとんどの場合我在から後悔するのが定番です。自分の行わない行為を悔やみます。うまくやられたとしてもすっきりしない心になります。衝動的になっているならまず落ち着くのが最優先。勢いで我在話を引き出すのではなく、一度時間を置き冷静になってから考えましょう。静かな場所で一人に目を見ながら大きく深呼吸をします。目をつぶって瞑想の時間を作るのもいいアイデアです。静かな時間を作ると焦りや興奮が収まり、物事を冷静に考えやすくなります。さっきまで我在を考えていた自分が恥ずかしくなるでしょう。我在の判断は冷静な状態で考えるもの。冷静になると自分が深く考える余裕も出てきます。衝動的に我在をしているだけではないか、自分に問いかけてみる。我在前に確認しておきたい30のこと。その4、ずっと嫌いな気持ちの気持ちが大きいか。好きな気持ちを嫌いな気持ち。好きだと思った時すべてが好きで嫌いなことは一つもないという状況は滅多にありません。好きであっても嫌いなことの一つや数はあるのです。逆も同じです。我在と思った時もすべて嫌いで好きなことは一つもないという状況も滅多にありません。嫌いであっても好きなことの一つや数はあるでしょう。恋人関係では好きな気持ちと嫌いな気持ちの両方が一緒にあるのが普通です。恋人関係がうまくいっているときは嫌いな気持ちより好きな気持ちの方が勝っている状態です。好きな気持ちと嫌いな気持ちの前面によってどちらが大きいか確認してみましょう。我在とは好きな気持ちより嫌いな気持ちの方が大きくなったときに決断する行為です。改めて考えると嫌いな気持ちより好きな気持ちの方が大きいこともあるでしょう。恋人関係や欠点から見ていたせいで一時的に嫌いな気持ちの方が大きくなっていたかもしれません。嫌いな気持ちより好きな気持ちの方が大きいなら我在だと不安な可能性があります。我在は考え直した方がいいかもしれません。もし両方が同じくらいならまずご利用してもう少し様子見です。本当に嫌いな気持ちの方が大きいのか振り返って考えてみる。我在前に確認しておきたい30のこと。その後、万年になっているだけではないか。お互いが仲間にせてお互いの理解が深まります。お互いの人となりを知れば仕事を相手に合わせた行動もできるようになるでしょう。最終的には言葉がなくても一つになれるようになるはずです。しかし一方で万年にもなりますです。付き合いが長くなると最初は新鮮だった刺激にもなれてきます。最初は独特していたデートもだんだん曖昧になる。昔は手を繋がれてドキドキしていたのに今では何の感情もない。こういう関係が万年になるとトラブルがなくても2人の間に分離した空気が流れます。何かもたないという感覚が生まれ満たせなくなる。するとつい悪い考えが働き、バレた方がいいのではないかと思うことがあります。こういう場合弱くなっているのは万年が原因になっていないか考えてみてください。もし万年に心当たりがあるなら付き合い方に変化をつけましょう。デートのパターンを変えてみる。初めてデートした場所に行ってみる。いつもより親しく増やしてみる。同棲しているなら部屋の模様替えをしてみる。少しだけ淡い時期を作ってみる。新鮮な刺激を取り込んだら、付き合い始めた頃の恋愛感情が読めない可能性があります。もし、万年を解消させても、恋人の愛情が戻らなければ、バレた気持ちは本物だと言えるでしょう。万年が原因の可能性があるなら、新鮮な刺激を取り込んでみる。バレる前に確認しておきたい30のこと。その6、不満があるなら、きちんと伝えたか。相手に気分を悪くさせてはいけない。そう思って不満があっても我慢する人もいるでしょう。もちろん不満があっても我慢した方がいい場面もあります。大切な場面では平穏な仕事を優先させるため不満があってもぐっと捉えることも必要でしょう。不満を我慢すれば物事は避けられます。しかし一時的なようですが普段から一切不満のないな問題です。一見すると不満を口にしないので問題ないように思いますが心の中では不満を溜め続けます。溜め込んで自然に解決することはありません。どんどん溜め続けてあることを隠して与えるというような行動に出ることがあります。不満があるならきちんと伝えているでしょうか。不満を言わずいきなり我慢しを切り出すのはよくありません。不満は溜め込むものではなく少しずつ出していくもの。口に出さないと相手に伝わりません。口に出したら相手はあなたの考えが理解できます。二人の関係に不満があるならきちんと相手にさえ改善をお願いしましょう。愛情表現がなければもっと愛情表現をしてほしいと言えばいい。乱暴な態度が気になるならもう少し丁寧な言い方をしてほしいと言えばいい。日頃から少しずつ不満を出していけば溜め込むことも爆発することもありません。いい感じに注意しながら不満を伝えたら相手に伝わり改善がなくなります。不満は溜め込まずきちんと伝える。我々前に確認しておきたい30のこと。そのなら本気で改善を考えきちんと実行したか。恋人関係に気づくと我々のことが考えがちです。我々話はいつ聞き出そうか。場所はどこにしようか。どんな言い方で説得しようか。確かに我々の準備を考えることは大切です。しっかり準備ができていれば我々話もスムーズになるでしょう。もちろん我々方を考えるのも大切ですが、もっと大切なことを見落としていないでしょうか。それはどうすれば関係を改善できるかです。本当にもう我々は選択肢はないでしょうか。諦めずに考えてみてください。思いがないという人はたくさん考えただけではないでしょうか。考えたことがあるという人でも考えただけで実行しないままで終わっていませんか。大切なのは本気で改善を考えきちんと実行したからです。少なくとも付き合い始めた当初は愛し合っていたはずです。最初からならまだ分かりますが、以前は仲良かったなら希望はあるはず。どこで誰もなく通じ合いまで我々を考え始めたでしょう。関係主婦は不可能と思っているのではなく、ただ思い込んでいるだけではないでしょうか。簡単に我々をやると今まで費やした費用、時間、労力がもったいない。突破とは自然と見つかるものではありません。何か良い方法はないだろうかと集中して考えるときようやく見つかるものです。考えるく。諦めそうなら諦めないことに集中する。時間と労力を向けるなら我々を改善する方法に費やした方が建設的です。我々が考える前に本気で改善を考えきちんと実行する。我々前に確認しておきたい30のこと。その8、自分に悪いことがあるのではないか。我々の話を聞き出す前に自分に悪いことはないか振り返ってみましょう。自分の理想を知っていないでしょうか。恋人は理想的な人でいてほしいと思うのは誰もがいないことでしょう。立派な恋人ならおかしいはず。もちろん相手に悪いことがあれば改善を願いするのはいいのですが、そんな自分はどうでしょうか。自分のことは触れず相手から批判するのでは私も、相手から見たあなたは何が許されるようにも感じているかもしれません。自分のことは触れず相手から批判するのでは他の関係が悪いのも当然です。自分はどうだろうかと反省する姿勢は常に持ち続けたい。相手に改善を願いするのは自分ができていることが前提です。自分のきちんとできていれば相手に改善を願いすると説得力になります。さて、ここで一つ注意点があります。自分例えば相手の暴力を振っているのは自分だけ相談だからと考えるのはよくありません。どんなことがあっても暴力はいけない。自分だけで判断が難しい場合は第三者に相談して客観的な意見をもらうと正しく判断しやすくなります。理想を知っている前に自分に悪いことがないか振り返ってみる。我々前に確認しておきたい30のこと。その9、溜まってもらいたい気持ちが強すぎるのではないか。愛情と承認が偏っていませんか。愛してもらいたい。自分の存在価値を認めてもらいたい。その気持ちは誰にでもあります。愛情欲求、承認欲求は全ての人にある基本的な欲求です。しかし自分だけ愛情と承認のため恋人に与えることを忘れていると関係が判断になります。相手も人間です。相手もあなたと同じように愛してもらいたい。自分の存在価値を認めてもらいたいという気持ちがあります。その欲求が適度ないのですが、大きすぎるのはよくありません。どうして愛してくれないの。どうして認めてくれないの。そうですが、相手に不正なのが難しいです。溜まってもらいたい気持ちが強すぎていませんか。 会場と承認の自分たちとしやっていると最初は良くても、ゆくゆくは安定が崩壊するでしょう。たまってもらいたい気持ちが強すぎるなら少しは我慢の必要です。最後のポイントは愛したのは愛するでしょうか。ほとんど記憶にないなら愛情と承認のバランスが崩れているそうです。大切なことは愛情と承認を与えること。相手に愛情を注ぎましょう。相手の存在価値を認めましょう。そうすればあなたの印象力ない恋人関係は無理解にするでしょう。愛情と承認があってこそ恋人関係は必ずしします。たまってもらいたい気持ちを抑え、きちんと愛情と承認を与える。我々前に確認しておきたい30のこと。その10、人の意見で決めていないか。我々が正直に相談することがあります。余裕がないときに自分だけできちんと考えようとしても限界があります。誤解や思い込みなど完璧なようになって自分で誤りに気づけないことがあるでしょう。そんなとき、頼れる人に相談していても参考にすれば気づかないでしょう。しかし、いくら信頼できる人の意見であっても、無事に信じることはよくありません。例えば、我々について相談したときに、嫌なことを言われたとします。絶対言われた方がいい。あなたにはもっといい人がいるよ。我々で新しい道に進もうよ。こうしたことを強く言われると、次第にそうした方がいいような気がしてきます。よく考えながら歩む道を示されたような感覚です。一定の一つとして聞くのはいいのですが、無事に信じることはよくありません。信頼できる人の意見であれ、付き合っているのはあなたです。実際にその人が付き合っているわけではありません。人の意見の参考として聞くのはいいのですが、無事に信じることは要注意。常に最終的な決断は自分がするようにしてください。自分で決めたことなら後悔も最小限で抑えられます。人の意見は無事に信じることまず参考として聞く。我々前に確認しておきたい30のこと。その11、忙しい時期の影響ではないか。忙しい。そんな状況になっていませんか。忙しい状態も我々を考える例になります。学生なら試験の時期、社会人なら仕事の繁忙期、また家族や親戚に問題が起こり、新しい日々になることもあるでしょう。忙しい時期は自分のことで精一杯になります。肉体的にも精神的にも余裕がないために目の前のことで自信になります。自分だけ忙しくなるだけならまだいいのですが、悪影響を忘れてはありません。忙しいとストレスもたまりやすくなるため、恋人の存在感と感じやすい。恋人の接し方が乱暴になり、疲れやすくなる。恋人の存在が負担に感じて、次は笑いたいという不堪な考えをすることがあります。負担の解説問題と言うと言われると、軽率な行動をしたことが悪くなるでしょう。焦って行動するのは間違いよりもと、周りが見なくなっている時期に笑えることと、危険なことはありません。我々の判断は忙しい時期が過ぎ去って考えるのが賢明です。忙しい時期は無理をしないこと。時間に余裕のある時期の方が我々の判断も話し合いも落ち着いていきます。我々が言うに忙女性の場合、バレたいと考えやすい原因として、EMS や性が関係している可能性があります。EMS や性の時期になると、このバランスが変わる影響で、感情のコントロールが難しくなります。ちょっとしたことで、いがしやすくなったり、不安になったり、など、どうとか関係になりがちです。EMS や性の影響は精神的症状だけではありません。これに、脳性、体で、無理、家族など、未解決症状もあり、後半に及びます。しかも、それらの症状が同時に現れるのが、ますます大変なこと。個人差はありますが、立ち上がりの際、大変なこと、大きな影響が現れる女性もいます。バレたいと考える原因の一つとして、EMS や性が関係しているのではないかと考えてみてください。EMS や性の時期がバレたいと考える人と重なっていれば、可能性が大きいと考えているでしょう。単に自分の状況関係によって物事を大げさに変えていくだけかもしれません。もし EMS や性の影響だと言われば、再び衝動的な判断が何でも冷静に受け止めやすくなります。バレたいと思っても、しばらくすれば収まるだろうと自分も客観的に考えますようになるはずです。女性の場合、EMS や性の影響ではないかと考えてみる。我々前に確認しておきたい30のこと。その13、生活に大きな変化が起こっている影響ではないか。我々と思う原因の一つに生活の変化があります。人生では、次の時に大きな変化が起こっています。学生なら進学、転校、留年、退学、社会人なら、合格、昇格、転勤、離職、転職、来月なら、引っ越し、家族の変化があります。生活に大きな変化が起こっているときは、新しい環境になるのに精一杯です。初めての経験の性は、誰でも新しくするもの。肉体的にも精神的にも 100% の状態になり、恋人に変わる余裕がなくなります。余裕がないときは、違和感が変化に変わることは珍しくありません。恋人関係の時が起こりやすく、我々を考えやすい傾向があります。特に留年や退学、合格や離職など、変化の変化が起こっているときは、要注意。気持ちが高くなると、恋人関係も完璧になりやすく、バレたいと考えやすい傾向があります。生活に大きな変化が起こっていないか、振り返ってみてください。生活に変化が起こっているときは、素晴らしい環境になるのが一番です。一日でも早くなるよう、やることに集中しましょう。しばらくして新しい変化が出てくれば、再び余裕が戻り、いつも通りの恋人関係に戻るでしょう。自分の生活に変化が起こっているときは、その環境に早くなる。我々前に確認しておきたい30のこと。その14、駆け引きとして我々の話を聞き出そうとしていないか。我々の話を聞き出せば、恋人は驚くでしょう。あなたが我々を考えていることを知った恋人は、急に態度が変わることが多いはずです。なんとか復縁しようと、以前より優しくしてくれるでしょう。急に言葉や態度が丁寧になったり、気遣いの回数を増やしたりです。本当に愛されているのか確認もできるでしょう。確かに相手の教師には一定の効果があるでしょう。しかし、駆け引きとして我々の話を聞き出すのは、やり方が乱暴であり、極端であり、幼稚です。万が一、バレバラシは相手が正直に受け入れてしまえば、そのままバレることになります。バレバラシは決意が固まってから決めたもの。バレバラシは確実に使うものではありません。確実としてバレバラシを生み出そうとしていないか、自分の振り返ってみてください。相手の注意を引くためにバレバラシを生み出さないなら、普通に話し合った方がスマートです。不満があるなら、むやみにまずストレートに打ち合った方が早く改善します。本当に愛されているのか確認したいなら、普通に聞けばいいことです。わざわざ周りの行動を使わなくても、ストレートの行動を使った方が早く悩みが改善します。確実としてバレバラシを生み出さないなら、ストレートに不満や悩みを打ち上げる。バレる前に確認しておきたい30のこと。その15、コロナバックに影響されているではないか。コロナバックの影響でバレたくなることもあります。もちろんコロナバックと自分たちは他者の事情も異なります。完全に滅裂であるにもかかわらず、いつの間にかコロナバックの影響を受けることがあります。例えば、友人に新しい恋人ができて幸せでいっぱいの様子を見たとします。よかったねと、喜びつつも内心では羨ましい気持ちになるでしょう。羨ましくなればいいのですが、人は悪いくせでつい自分たちを比べてしまう。私たちより幸せそう。それに比べて私たちはどうだろう。私はこの人と付き合っていて本当にいいのだろうか。幸せだと呼んだときに相対的に自分たちの幸せが小さく思えることがあります。自分の幸せが十分に感じると、バレて別の人と付き合いたいという気持ちになりがちです。しかし、コロナバックと比べるのはよくありません。何でもそうですが、コロナバックは自分たちより幸せに見えるもの。人間には他人のものは自分のものより見えるという心理傾向があります。コロナバックはあくまで他人の事情です。タックルはタックルとの付き合いがあります。以上、自分に振り返ってみてください。コロナバックに影響されているだけではないかと、改めて考えると恥ずかしい思い込みをしているだけかもしれません。幸せの価値はタックルとに違います。むやみにしかせず自分たちの幸せを追求しましょう。そうすれば周りのタックルに影響を受けなくなります。コロナバックに影響されているだけではないか、自分に振り返ってみる。我々前に確認しておきたい30のこと。その16、我々のことだけ考えていないか。我々のことだけ考えていませんか。以上、我々のことのスイッチに入ると、それだけ考える人もいるでしょう。寝ても覚めても頭の中に浮かぶのは我々という問題。いつどこでどう我々のことを考える。ずっと我々について考える集中力は素晴らしいのですが、注意も必要です。我々のことを考えていると暗い気持ちになる。暗い気持ちになるとますます我々を考えたくなる。どんどん悪い方向に高めて悪循環に陥りがちです。考え方に知恵も狭くなるでしょう。物事を冷静になるくなり、よしよしの判断や客観的な状況の判断ができなくなります。ずっと我々に考えていると大げさに考えて現実以上に考える傾向があります。考えても考えすぎないこと。我々について考えるのもいいですが、頭には休憩を入れませんか。少し飲み物飲んでリラックスしましょう。休憩を取ると冷静な気持ちになります。妄想が膨らんで少し大げさに考えていたことも気づけることもあるはずです。恋人の魅力も気づいて気が変わる可能性もあります。我々を考えない時間、我々を考えない日などを作ってみるのもいいかもしれません。頭には休憩をして、バランスの取れた自分を取り戻しましょう。我々に考えすぎず、頭には休憩を入れる。我々前に確認しておきたい30のこと。その17、急いで結論を出そうとしていないか。急いで結論を出そうとしていませんか。恋人関係を仕事を発見させたい。我々の方が早く結論を出したい。さっさと我々で次のステップに進みたい。確かに結論を少しでも早く出した方が次のステップにも早く進めます。人生を直すなくする点では意味があるでしょう。しかし結論を急ぐと判断の誤りが進めます。付き合い続けた方がいいのか、別れた方がいいのか、これをきちんと判断するにはやはり時間が必要です。焦っていると大切なことを残したり、話し合いを省略したり、誤解したりして正しい判断を妨げます。急いで結論を出そうとしないことです。我々は相手の様子を見ながら冷静に考えた方がより正しい判断を出しやすくなります。少し時間がかかりますが、長期的に見て冷静に判断した方が後から嫌なこともありません。特に我々の判断は人生に大きな影響を与える重要な面です。重要な面では急がずむしろ時間をかけて判断した方がいい。もともとせっかくの正確ならなおさら注意した方がいいでしょう。誤った判断と行動は後悔を生まれて、本当に改善できないかじっくり考えます。話し合いもたっぷり時間をかける。冷静で落ち着いた行動をいつも良いことで本当にバレるしかきちんと判断するようにしましょう。結論は急いで出そうとせず冷静に落ち着いて判断する。我々前に確認しておきたい30のこと。その18、相手に完璧を求めすぎていないか。恋人に完璧を求めすぎていませんか。約束は必ず守る。絶対嘘はつかない。 愛情表現は欠かさない。汚い言葉遣いを使ってはいけない。記念には一緒に過ごすのが必須。確かにこれも素晴らしい言葉です。すべてできればまさに理想的な恋人。周りの男にもないこれで耐えられるでしょう。しかし、きちんと世話することはストレスのためなしです。人間は完全な生き物。度忘れすることもあればミスをすることもあります。機嫌が悪いこともあれば調子が出ないこともあります。相手に完璧を求めると自分も完璧にならなくなるため、これが窮屈になります。相手に完璧を求めていませんか。世の中に完璧な人は一人もいません。完璧を求める癖があると、たとえその人と別れて別の人と付き合ってもやはり苦しい付き合いになるでしょう。自分にも欠点があるなら相手の欠点もどれだけ言わないことです。たまたま機嫌が悪かっただけかもしれません。誰でも機嫌がいいときと悪いときがあるもの。うっかり間違いだったり、単なる度忘れだったりだけかもしれません。不完全な人間ですから、世の中には欠点があります。そういうこともあるよね。自分も同じ欠点がある。人のことを嫌くいない。多少の欠点には簡単になって受け入れた方がお互い付き合いやすくなります。恋人に完璧を求めなくなると小さなことを嫌がりしなくなります。別れた気持ちに前向きな変化が現れるかもしれません。恋人に完璧を求めすぎていないか、自分に問いかける。別れる前に確認しておきたい30のこと。その19、新しい性格が原因になっていないか。誰と付き合っても最後は相手を嫌いになって別れてしまう。そんな人によくあるパターンがあります。それは新しい性格です。付き合う前や付き合い始めた当初は相手が積極的な人に見えていた。ところが付き合っているうちに相手の短所や欠点が見えてきて、だんだん恋が冷めてくる。一旦気になり始めると歯止めがかからず最後は嫌いになってしまう。確かに短所や欠点の内容によっては恋が冷めてしまうこともあるでしょう。過去は異常があったり、自然やミスが多かったり、など、さらに短所や欠点で根性が損なわれることもあるはず。しかし、世の中に完璧な人はいません。新しい性格があると、誰と付き合っても短所や欠点が気になり、最後は別れることになります。新しい性格が自分に何か振り返ってみてください。もし、心当たりがあるなら、相手を避難するのではなく、自分も気になると考えることです。新しい性格で相手のいいところを見るようにしましょう。どんな人の欠点や短所があるように、どんな人の欠点や長所があります。できるだけ悪いところは手をつぶり、できるだけいいところだけを見るようにしましょう。欠点や短所は個性と考えてみてはいかがでしょうか。個性と考えれば、相手の欠点や短所にしても、嫌いがしにくくなります。心当たりが割れる前に確認しておきたい30のこと。その10、部分的な考え方で割れようとしていないか。部分的なことで割れようとするのは要注意です。言葉遣いが悪いから割れたい。大切な約束を破られたから割れたい。一つだけの理由で割れたいと考えるのは少し誤った行為です。もちろん浮気や暴力などような致命的な出来事があるならば割れます。恋人関係に深刻な影響を及ぼすことなら一つでもあれば悪夢の検討も必要でしょう。しかし、一部の事情を除けば割れは部分的ではなく総合的に考えるのが賢明です。恋人を部分的に見たとき、相手を褒めても全体的に見るといいところもたくさんあるはずです。例えば、言葉遣いが悪くても大きな器が取れないなら大きな問題にはならないでしょう。大切な約束を破られたとしても素直に認めてきちんと謝る性格ならトラブルも収まるでしょう。恋人の一部で見るではなく全体を見ましょう。短所や欠点もあるかもしれませんが、長所や欠点もたくさんあるはず。付き合っていて嬉しいこともあるでしょうが、付き合っていたこと楽しいこともあるはずです。残念な連絡があっても総合的に見て魅力の方が勝手ながら我々は考え直した方がいいかもしれません。我々だと相手の存在に気づいて我々ではなかったと悔やむ可能性があります。信用最大限まで広げましょう。様々なことまで考えを判明しましょう。相手の全体を認めて総合的に考えた方が我々の判断が正しくできます。我々の判断は分析ではなく総合的に考える。我々前に確認しておきたい30のこと。その11、恋人の短所は長所に連絡できないか。恋人の短所が原因で冷めてしまったとき考えたいことがあります。恋人の嫌いな短所を長所に連絡できないかという考え方です。短所は味方を変えると長所になることがあります。例えば恋人の神経質な性格が嫌だと思ったとします。細かいことにいちいちうるさくてため息になる。しかし神経質という性格は味方を変えると細かい作業を得意という性格でもあります。もしお付き合いの中で小さなことまで気にする必要がある場合ならば神経質という性格が生かされるでしょう。例えば旅行の計画です。旅行の計画では数字、規則、手続きなどが細かい対応が必要です。旅行の計画を恋人に任せると神経質という強みが生きてくるでしょう。そう考えると短所は言い切れず長所に連絡できるはずです。恋人の深い短所は味方を変えて長所に連絡できないか考えてみてください。あまり難しく考えず頭を笑わせて考えるようなことです。もちろん暴力や相談など長所に連絡できないものもありますが、短所の間は長所に連絡できる可能性があります。世の中に完璧な人は一人もいません。相手の短所の個性の一つ。相手を変えるのではなく自分の考え方を変えてください。短所長所として考えれば深い感が高くなるだけでなく、尊敬もない良い関係が築けます。恋人の短所は長所に連絡できないか考えてみる。我々前に確認しておきたい30のこと。その12、恋人が別の人と親密になっている様子を想像したか。あなたと別れた元恋人は別の性と付き合うことになるでしょう。人には別の時期もあるでしょうが、そのうち良い恋愛があり、新しい人と付き合う可能性があるでしょう。さて、ここで一つ想像してほしいことがあります。自分と別れた元恋人が別の性と親密になっている様子を想像してみてください。肩を寄せ合っている。指を噛み合いながら手を繋いでいる。見つめながら楽しそうに話している。別々なことをイチャイチャしている。ゆっくり話し合っている。その様子を想像したときどう思うかです。恋人の気持ちが冷めているなら別に何とも思いません。別れた後は自由にすればいいと思い、普通に思うはず。ところが嫌だ、耐えられないなど嫉妬があるなら潜在的にまだ好きな気持ちが残っているでしょう。この時は恋人の中でも本音ではまだ好きな気持ちが残っている可能性があります。自分の本当の気持ちを確かめるには恋人と別の人と付き合っている様子を思い浮かべると分かりやすくなります。もし別の人と親密になることが耐えられないなら別の決断は考え直した方がいいかもしれません。他の性と親密になっている様子を想像する。我々前に確認しておきたい30のこと。その13、恋人がいなくなった生活の変化を想像したか。恋人がいなくなれば生活が変わります。恋人の望んだ場合にもよりますが、何らかの変化が現れるのは確実です。例えば、付き合っているとき、中学校ではデートしたら、バレるとデートがなくなります。自由になる反面、恋人がいなければいけないような場所も行きにくくなるでしょう。同棲しているなら、どちらかが部屋を出ていくことになるでしょう。自分が出ていくことになれば、新しい生活が始まる機会がある反面、引っ越しをしなければなりません。恋人がいるとき、いざとなったときは、助けてもらいましたが、バレた後はそういきません。事実がなされる反面、何か困ったことが起こっても、別の人を頼りにしなければいけません。恋人とバレることで得られる生活もあれば、失われる生活もあります。恋人がいるからこそ、経験できることもあれば、恋人がいなければ味わえない感動もあります。バレた後はそうした生活が全て失われます。恋人がいなくなった生活の変化をできるだけ全面想像してみてください。想像力を最大限に働かせましょう。その生活の変化をきちんと受け入れられるかどうか考えてみることです。難しいかもしれませんが、我々話を聞き出す前に必ず考えておきたいことの一つ。我々話は恋人がいなくなった生活になっている人の変名です。恋人がいなくなった後の生活の変化を想像して受け入れられるかどうか考える。我々前に確認しておきたい30のこと。その14、恋人がいなくなってどんな気持ちになるか。恋人と別れた後の生活を想像してみてください。あなたと別れた後、生活は随分大きく変わるでしょう。今まで週末といえばデートしたらもうなくなります。同棲をしているなら別れた後はどちらかが部屋を出ていくことになるでしょう。手に入れる生活もあれば失われる生活もあります。しかし、恋人がいなくなって変わるのは生活だけではありません。注目したいのは気持ちの変化です。自分の生活が恋人がいなくなった時、どんな気持ちになるか想像してみてください。余裕ができて嬉しくなるか、暇になって寂しくなるか、自由で楽しくなるか、孤独で辛くなるか。改めて考えると、恋人がいなくなった生活内容に暗くなる場合があります。例えば、今まで頻繁に連絡し合っても別れると連絡がほぼなくなります。連絡が途絶えた時、どう感じるか。今は煩わしい感じでも、いざ連絡がなくなると寂しくなるかもしれません。嫌になった恋人でも、大変将来心の支えになっていた部分もあるはず。今も辛いかもしれませんが、恋人がいなくなった生活はもっと辛いかもしれません。ネガティブな感情の話が予想されるなら、それだけ精神的に支えられていることがあります。転換があったとしても、あなたにとって、かけがえのない存在である可能性があります。生活の変化だけでなく、感情の変化も注目すれば、別れた後の状況をもっと具体的に想像できます。恋人がいなくなって、どんな気持ちになるか想像してみる。我々前に確認しておきたい30のこと。その15、いつまで別れたいかはっきりさせているか。別れる決意が叶えば別れる時期を決めましょう。いつまで別れたいかはっきりさせていますか。いつか別れたい。お互いの様子を見ながらゆっくり考えたい。別に急いで決めなくてもいいのではないか。のんびり考える人もいるかもしれませんが、油断は禁物です。人間は現状維持が少ない生き物。ひとまず面倒なことは後回しにする癖があります。考えたり決断したりすることはストレスが発生します。時間も消費されます。できれば避けたいのは本音でしょう。しかし、別れる時期を曖昧にしているといつまでも別れられません。そこで必要なのは別れたい時期の設定です。いつまで別れたいかはっきりさせておきましょう。たとえ努力目標であっても何をやった方がいい。具体的に決めてもいいですが、大きな時期で十分です。7月までに別れたい。春までには別れたい。3ヶ月以内に別れたい。今年には別れたい。別れる時期が決まればそれが目安になるため別れる計画を立てやすくなります。試験では試験日が明確になるとやる気になるように別れても別れた日が明確になるとやる気になります。何をいつまでにしていいのか分かるようになり、取り組む課題も見えてくるでしょう。いつまで別れたいのかはっきりさせる。別れる前に確認しておきたい30のこと。その16、別れたら問題が全て解決すると思っていないか。別れたら問題が全て解決すると思っていませんか。確かに相手と別れればもう一度的に連絡を取る必要はありません。一緒にいるのも苦痛なら別れた後は自由になります。恋人であれば定期的なこともなります。しかし恋人と別れたとしても解消されない問題もあります。例えば借金です。 バレたら返さなくてもいいという理屈は通用しません。借金をしたまま逃げるのは泥棒と同じ。相手が借りている金があるならバレたとしてもきちんと返す必要があります。また、船もバレたら海になると考えるのも誤解です。船から海になることはありません。船は仲直りをしない限りずっと続きます。顔を見ることはなくても船に少しでも追いつけずっと苦しみ続けることになります。時間が経てば新たな人は落ち着きますが、船の賠償にはきちんと謝ることが必要です。バレ再生は問題がすべて解決すると思わないことです。貸し借りや謝罪は中にバレても誠意な対応が必要です。貸し借りや謝罪はバレても放置せず解決することができる。バレる前に確認しておきたい30のこと。その17、そもそもうまく関係だったのか。そもそもうまく関係なのか伺ってみてください。付き合い始めた当初は仲良くだんだん悪くなっていったのが分かります。何らかの原因で関係に被害がいくら大きくなっていったのでしょう。一般的なパターンであり、努力次第では関係改善も期待できます。しかし、付き合い始めた当初は嫌がらなったら要注意です。そもそもうまくいかない恋人関係をうまく渡しながら続けていた可能性があります。つまり、自分にやっていない人と無理やり付き合っていたという状態です。残念ながら、世の中には最初からうまくいかない恋人関係も必ず存在します。うすうす相性が悪いと気づきつつ、今まで気づかない苦労して付き合い続けていた。付き合い始めた当初は嫌がらなったら振り返ってみてください。例えば、付き合い始めた当初は話が合わなかったら要注意。付き合い始めた当初は喧嘩が絶えなかったら新しいことを言えるでしょう。自分にやっていない人であるにも関わらず、無理に自分を演じて同じながら付き合っていた可能性があります。付き合い始めた当初は嫌がらなったら今まで努力をしても成果がなかったら今度の望みも小さいでしょう。そもそも自分にやっていない人だと気づけば決断も早く行い、気づかないまま無駄な時間を送るより、正しい行動に早く続いて行動点なのすることがあなたのためになります。そもそも自分にやっていない人ならできるだけ笑いを早くする。笑い前に確認しておきたい30のこと。その18、恋人関係でやり残したことはないか。笑いだとやり残していたことに気づき悔やむことがあります。笑い話を聞き出す前に恋人関係でやり残したことはないかよく考えてみてください。恋人関係が続いているしかできないことがあります。自分の気持ちを正直に伝えておくべきだった。もっと優しく接しておくべきだった。もっと相手の立場になって考えておくべきだった。もっと行列的な恋愛をしておくべきだった。記憶のデートをしておくべきだった。行きたい場所のデートをしておくべきだった。もっと素直に感謝を伝えておくべきだった。笑いから病んでも多分は戻れません。笑いを考えている段階ならまだ恋人関係が続いているはず。笑いから戻る可能性があるなら今のうちにしておきましょう。今ならまだ間に合います。恋人関係でやり残したことないようにしておきたい。やり残したことがなければ笑いを踏んでもつきます。恋人関係でやり残したことならば今のうちに置いておく。笑い前に確認しておきたい30のこと。その19、笑い話で話す内容をきちんと準備できているか。いざ笑い話をするなら改めて話を考えておくことが大切です。どう聞き出し、どう話を進めるか。現在である気持ちはどんな表現で伝えるか。人に会った時はどう振り切るか。笑い話を言い方ばかりで進めるのはよくありません。もちろん、臨機応変な対応も必要ですが、改めて笑い話の内容をしっかり考えておくのが必要です。笑いが理由を判決に分かりやすくなっておくとスムーズに話ができます。きちんと準備できていれば、誤解もせず相手も理解しやすくなります。就職活動の面接のように笑い話でも改めて自分の言いたいことを述べておき、反応の準備もしておくことです。余裕があれば何度か練習しておくといいでしょう。イメージで練習するだけでも意味があります。ただ、笑い話に用意すぎる。そこまで必要かと思うかもしれませんが、停止できません。笑い話は言い方を誤ることだけですみません。テレビニュースで笑い話がこじれた3人でも見かけたことがあるはずです。相手が乱暴されたり、ストーカー被害にあったりなど事件に発展する可能性があります。笑い話をするなら、手間なく話す内容をきちんと考えておきましょう。どうしても、口頭で自信がないなら、口頭の話に加えて、紙に書いて渡しても構いません。できれば、笑い話が一回で済ませるよう準備をしておきます。準備をして進むことはありません。笑い話を聞き出すなら、理由や再開をあらかじめ準備しておく。笑い前に確認しておきたい30のこと。その30、何度も自分考えているか。笑い話を聞き出すなら、何度も考えていますか。ただ、何度も考えるのはよくありません。ビジネスでは何度次第で進行スピードや結果が変わりますが、笑い話でも同じ。何度次第で笑い話の進み方や結果が全く変わります。笑い話は何気なしで進めるのではなく、計画的に進めるのが特策です。例えば、笑い時、場所、時間帯です。笑い話を聞き出すなら、暗黙は避けた方がいいでしょう。お互いに忙しい時期に落ち着いて話すのは難しいため、余裕のある時期の方が適切です。暴力を振るうことには、計画的な場所で笑い話を聞き出すのは危険です。できるだけ、人のある場所で聞き出した方が案内時の時につ助けを呼びます。笑い話をする時間帯も、より気になる方がいいでしょう。ある時間帯の方が、消極的なまま冷静に落ち着いて話しやすくなります。その他、天気、見出しの見方など、話し合いをスムーズに進める工夫はたくさんあります。ただ、何度と軽く考えず、できる限り最後の何度を考えておきましょう。何度を考えるのは自分のためでもあります。しっかり何度を求めた上で笑い話を聞き出した方が確実にスムーズです。手段のない何度こそ笑い話に成功をもたらします。ただ、何度と軽く考えず、きちんと何度を考えた上で笑い話を聞き出す。笑い前に確認しておきたい30のこと。まとめ、その1、笑いが理由を紙に書き出して整理する。その2、小さなことで笑いようとしたことに気づけば考え直す。その3、衝動的に笑いようとしているだけではないか自分に問いかけてみる。その4、本当に嫌いな気持ちの方が大きいのか振り返って考えてみる。その5、万年の原因の可能性があるなら新鮮な刺激を取り込んでみる。その6、不安は溜め込まずきちんと伝える。その7、笑い方を考える前に本気で改善を考えきちんと実行する。その8、理想を知ってる前に自分の悪いところがないか振り返ってみる。その9、たまってもらいたい気持ちを抑え、きちんと愛情と承認を与える。その10、人々は無事に信じ込まず参考としていく。その11、笑い方が理由に忙しい時期の影響があるなら資産を持つ。その12、女性の場合、PMS や性の影響ではないか疑ってみる。その13、自分の生活に変化が起こっていることはその環境に悩まれる。その14、駆け引きとして笑い話を聞き出すがそれと不満や悩みを打ち明ける。その15、他の方に影響されているだけではないか自分に問いかけてみる。その16、笑い方に考えすぎず、たまには休憩を入れる。その17、結論は急ぎ出そうとせず冷静に落ち着いて判断する。その18、恋人に関係を求めすぎていないか自分に問いかける。その19、新たな仕事する性格が笑い方に気になっていないか疑ってみる。その20、笑い判断は分的ではなく総合的に考える。その11、恋人の感情は長所に転換できこの生徒親密になっている様子を想像する。その13、恋人がいなくなった後の生活の変化を想像して受け入れられるかどうか考える。その14、恋人がいなくなってどんな気持ちになるか想像してみる。その15、いつまで笑いたいのかはっきりさせる。その16、貸し借りや謝罪は笑いでも放置せず解決を行える。その17、そもそも自分にやっていない人ならできるだけ笑いを早くする。その18、恋人関係でやり残したことならば今のうちに置いておく。その19、笑い話を聞き出すなら理由や再開をあらかじめ準備しておく。その30、ただ何度言うと軽く考えずきちんと何度も考えた上で笑い話を聞き出す。